やかしだ。
大島康幸です。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち2人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。つい最近ですね、
はい、
新コーナーを誕生させました。
はい、
ところですね、非常にたくさんのメールが来ておりますので、
いや、ありがとうございます。
もう裁かないと、
はい、
もうメールを読まないというですね、まあ、良くない癖がついていますので、はい、
そうなんですよ。
パパパと行こうと思いますね。
はい、
YouTube で言うと2つの大事なお知らせという動画になりますね。
はいはいはい。
ポッドキャストの方だとどんなタイトルですか？
ポッドキャストの方だと、
うん、
チャキチャキ指名手配。
ああ、ふざけちゃってる。
100ページっていうタイトルだ。
ふざけちゃってるな。
なんだかわけわかんない。
ポッドキャストの方はタイトルだけだとわかんないようにしてるからね。
わ、
は
い、かんないようにして
。YouTube はわかんないと回んないから。YouTube はもうわかるようにしてる。
すいませんね。
そこであのコーナーのね趣旨は説明してるんですけれども、はい、まあ、過去回について、メールで教えてくださいというコーナーでございます。
はい、
過去回警察、
うん、
表彰をは指名手配というやつで、良、うん、かったところ神回みたいなやつは表彰してください。
はい、
これいつかね一本これ、ま、これで丸々取りましょうと言ってるのにやってない回についてはそのトピックを指名手配してくださいという報告をですね、過去回を聞いた上で我々が完全に忘れてるので送ってくださいというコーナーでございます。
はい、
ラジオネーム、あ、でも本名っぽいな、フルネームで書いてあるんでちょっと名字だけ言いますね。はい、平田さんという方でございます。はい、いつも聞かせていただいてます。無限まやかし大好きです。ありがとうございます。はい、自己肯定感という呪いという雑談会激推しです。だって、
あ、じゃあこれは表彰、
表彰
ですね。
表彰ということでございます。
過去外警察表彰、
表彰、
ありがとうございます。
表彰、
はい、
すでに人気雑談会まとめとして YouTube にアップされているので今更私がプレゼンする必要はないんですが、めっちゃ刺さったので聞いてない方がいらっしゃったらぜひ聞いてほしいです。お、これはぜひ見つけてね聞いてください。 YouTube は概要欄の方に貼っておきますね。
ね、もうあの、問題作、
問題作なのこれ。
問題作と言われるあのあれですよ、自己啓発シリーズです。
そうね、セミナーシリーズでございます。
大
島セミナーシリーズでございます。
もうさ、ここを初めて聞いた人絶対ドン引きするよなっていう。
あ、そうそうか。まあ、私が本気出せば競争になれるという
回です。そうそうそうそう。
まだ本気出してないだけ。
まだ本気。今ちょっと待って、今さ、あの椅子の前にあぐらかいたさ、
やめなさい、
ちょっとゆったりしたさ、グレーの服で全身そうなの。
よしなさい。
完全に競争になって
る。よしなさい。それ以上はいじるんじゃない。センシティブだからな。
はいはい、すみません教祖さん、
タザみたいな座り方はセンシティブだからな。
そう、
これはただの癖ですからね。
はい、
この回で大島さんは自己肯定感が下がるときというのは自己評価と実際の市場価値にギャップがあるときとおっしゃいました。
はい、
そして解決策を次のようにおっしゃいました。おっしゃいましたって言うな。
危ない、
教祖感出てんのよ。
教祖にしちゃダメなのよ、ね、この人は。
言いました、言ってました、ほざきましたでいいのよ。自分の価値が相対的に高い場所を市場としてそこを仕事場にする。
はい、
一方、自分に価値がなくても大切にしてくれる人たちと共同体を作ってそこでコミュニティを作り過ごす。
はい、
この二つをめちゃくちゃ意識して分けた方がいい。
うん、
私、思わず一時停止してメモってしまいました。
あ
って。
ありがとうございます。
実は私、これを聞いたとき、婚活について調べていた時期だったんです。
へー。
婚活市場で30代後半に足を踏み入り始めた女性たちが年齢だけでめちゃくちゃ価値がなくなってしまうという現実を知ってすごくびっくりし、そんなバカなと思いました。
はい、
でも現実は実はその通りで、婚活の中で傷つく女性たちがたくさんいることを知りました。
は
あ、もちろん傷ついているのは女性だけではなく、男性は年収と身長でバッサリで切られることが多いと。
はあ、
要はもう完全に市場だということです。
はいはいはいはい。
傷ついている人たちが元気を取り戻すにはどうすればいいんだろうというところに大島さんの先の論を伺いました。これだって叫びたくなるくらい素晴らしいと思いました。叫んだら終わりだからね。叫んで外飛び出したら終わりだから。
これだ
もうダメですよ。あなたのせいで私が捕まるのよ。多くの人たちが承認欲求を求めているようですが、それは自分に自信が持てないからなのかなと思います。そんな方たちにとって自己肯定感という呪いの会は救いになると思います。ということで、表彰のみのメールでした今回は。
大島様、
いやいやいやいや、まあでもこれは俺考え変わってないからね。
ああ、そうですか。
確かこの回だったと思うけど、最終的にその似た者がいるところに行けばそれは価値じゃなくなるっていう話をしたと思うんですよ、
ね。あ、そうそう、なんかあのジャガイモとサツマイモの話したわ。
そうそうそうそう、
あのこうサツマイモなのに、うん、カレーに入ろうとしなければいいみたいな。
そうそうそうそうそう。
でサツマイモの近くには、うん、サツマイモがいるんだと。
そうそうそう。
そのこうズボズボズボって根っこが繋がってるしみたいな話したね。だから一緒にいればいいんだよ。
そうだね。で逆にマジで希少価値を出したいなら 全然違うものしかないところに
行ったと、はいはいはいはい、
いうような話をした気もしますので、
いろいろしました。
詳しく聞きたい方はぜひ聞いてほしいです、はい、表彰のみのメールもいいですね、
ありがたい、
サクッと、
ありがとうございます、
はい、続いて、ラジオネーム、ラジオネームなしかな、
はい、
加古川警察
どっちだ、
指名手配、
あ、指名手配です、
最高の離婚の話だって、
お、
最高の離婚、坂本裕二さんかな、
あ
ですよね、はい、はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております、
ありがとうございます、
あ、ラジオネームないな、
はい、
多分初恋の悪魔のいずれかの動画の中で、
はい、
最高の離婚の話しましょうと大島さんがおっしゃってました、どうぞよろしくお願いしますっていう、このシンプル警察
シンプル警察シンプル警察ふわっとした指名手配だけど、でも確かに言ってた気がしますよ、う
ん、何回も言ってるよ多分、しかもね、
まあ、確かにね、
いや僕はたまに見てますよ、
あ、そうなんですか、
うん、
俺お恥ずかしながら、
うん、
もしかしたら見てないかもし
れ
ない、
バカ野郎
マジでもう、いや、
え、じゃあ誰が出てたか言える、4人誰が出てたか言える、
え、瑛太さん、
はい、OK、永山瑛太さんね、当時瑛太さんかな、
瑛太さん、
おいやばいって
やばいって、
メインの4人がいるのよ
やばいって、
うわやばいなこれ、
やばいなこれ、
もうリスナー減るぞこれ
ね、坂本裕二さん好きとか言うなっていう、
え、女子の1人も思い浮かばないですか、
え、だ、え、
女子に男子になんですよ、要は2つの夫婦だから、
あ、そっか、
やば、まあでも瑛太さん覚えてるのは、でも坂本裕二好きとしてはまあありか、
そうか、そう、
坂本裕二作品一番出てるのはその4人の中では多分瑛太さんなんで、
そうだ、
うん、瑛太、はい、小野町子夫婦です、
あ、
で綾野剛牧陽子夫婦です、
あ、
牧陽子の作品を今こそ見ろ、
はい、
ね、
どうした急に、
牧陽子の作品を今見ろ、
なんで、なんで
見られなくなるかもしれないからだ
そうなの
か、分かんないけど、
そうか、
一番良かった頃の牧陽子、
はい、
見るべき時代かもしれないだろう今、
はい、
はい、という、じゃあ高尾さんが見たら喋りましょう、
わかりました、はい、すいませんすいません、ちょっと締めて、
はい、舞台はどこか分かりますか、
どこ
舞台は、じゃあ何川の近くか分かりますか、
セーヌ川、
うわありそうだけどそんなお金ないよもうこの時代2010数年の時代そんなお金ないよ、
はい、
目黒川です、
ああ、そうなんだ、
はい、目黒川でその建物あります、
はい、
その舞台となったクリーニング屋さんもマッサージ屋さんも、
あ、
僕一昨年ぐらいにまだそのお花見の時に目黒川で、まあ、通るんですよ、
はい、
確認しました、まだあった確か、
へ
え、聖地巡礼ができるんですよ、だからその川の近くで話すっていうのが初恋の悪魔のシーンっぽいなっていう話から言ったんじゃない、多分
言ってた気がするね、
そう
川だと、
あの伊藤英明さんと安田顕さんが川の近くで喋りがちっていう、
はいはいはい、はい、
僕は初恋の悪魔でそのフォートップよりあの二人が好きっていう、
はいはいはいその話してたね
そう、あの二人のねあの二人の川のね、欄干のところでこう向き合ってる横顔がいいの。
そうで。それサムネにしてたからね、
それ。そう、めっちゃサムネにしてた。あれがやっぱ初恋の悪魔の川の上流っぽいんだよなっていう話ね。
はいはいはい。そうだわ、そうだわ。
そうだよ。それを分からないで聞いてたんですね、あなたは。
すいません。
いや、でもね、マジ面白いから。
そうか、そうですか。
うん、
なんでそのちょいちょい見るの？なんか。
ね、これはでも真面目な話。
うん、
まあ、なんか僕も結婚について考えなきゃいけない時があるからですね。
なるほどね。
どっちで。
そうか。
うん。プレッシャーをかけられたりとか、
はい、
めっちゃ聞かれたりとか、
はい、
結婚しないなら、まあ、うん、みたいに言われたりとか、
ああ。
え、そうか、みたいなね。
はいはい、
はい、その。昔は、え、ってなった時はモテ期を見返してたけど、
なるほど。
今はその最高の離婚を見返しますね。
ちょっとじゃあ見ます、
うん、面白いよ本当
ね、
うん、
すいません、ちょっと指名手配犯、
名
作、ちょっと僕の不手際
で個人的指名手配犯でした、
ちょっとあの
僕はもう捕まってます、
取り逃しました、うん、すいません、
その国際手配されてるさ、
はい、
あのグループの人みたいな感じです、
ね、あのグループの人
最近一人捕まったけど、あのね、
あの
政治的なそのね、
ああ、
ね、あの頃、
ね、政治の季節、あの頃、ね、ああそうでしたね、
やっててね、海外に逃げての人が一人いるやつあるじゃないですか、
は
い、
ありましたね、
そう
はい、
はい、
じゃあどんどん行きましょう、
いや、まあ、あの僕坂本裕二さんで一番好き、
あ、そんなに、
最高の、
そうなんだ、
単純にめっちゃ面白い、うん、
見よう、
やっぱね、やっぱ踊るから、
あ、そうか、
エンディング踊る、
あ、そうだ、
そう
それはなんかおぼろげに覚えてんな、
そうそうそう、そこもやっぱカルテット味とかもね、
はいはいはい、
あるんでね、 だから最近の坂本龍一さんは比較的おとなしいですよ、言っても。
踊らないから。
うん。っていうね。
はい。
感じかな。で、あと一個にしようかな。
はいはいはい。
ラジオネーム、マイヤーズネーム、レイさん。
はい。
大島さん、高野さん、こんにちは。
はい。
ドラマ界も雑談会も丸出しもいつも楽しく聞いています。
はい。
ありがとうございます。初回から聞いていて、これで一本撮ろうよってよく言ってるなと気づき、勝手ながらこれで一本撮ろうリストを作っておりました。天才。
すごい、もうあの、指名手配の、うん、あの、その、手配書リストを作ってる方がいたんだ、もう。
なんか、そう言うと当たり前の気がするけど、ね、その、警察の中にはあるだろうから。
そうね。
だから、その西部劇の、その、無法者とかが、適当にウォンテッドみたいな。
そうそうそう。
賞金首みたいになってる時に、ちゃんと唯一こう、羽ペンでリスト作ってる人みたいな感じですね。
はいはいはいはい。
ネタ提供ができて嬉しいです、
はい。
聞きたいお話はたくさんあるんですがタイムリーなので、エピソード232、まあ、これあのポッドキャストの方のナンバリングです ね、
そうですね。
一番好きな花は7話の感想会で話していた正直アカデミー賞はもうない方がいいと思っている話を聞きたいです。だって
どーい、
なんでこの時にさアカデミー賞の話したのかさ今全く思い出せないよね。
全く思い出せない。
怖えーなー、
怖えーなー、そんな。
あ、書いてある。この回は好き花のマジョリティマイノリティ論から始まって2010年代は特にマイノリティを扱ってさえいればポイントが加算される風潮があった。
あ、
なるほどね。それぞれの推し作品があっていいのにアカデミー賞にもアジアントレンドが来ている。それってもうアカデミー賞じゃなくてよくないとアカデミー賞の評価に対する疑念そしてカタルシスの語源へと展開し最終的にファミレスで着地するという壮大な回でとても印象に残っています。わかるかこのもむずいな。で近年のアカデミー賞に対しては私も同じような違和感を持っていたのですが先日のゴジラマイナスワンの視覚効果賞の受賞によって日本の映画界が変わりそうだぞと明るい予感がしています。お二人のお話ぜひ聞かせてくださいと。
はいはいはいはい、
はいはいはい、これどうですか。
これね、うん、どうですか。
まあ、僕はね、
うん、
まあ、アカデミー賞に対しては、もともと結構冷淡なというか、
うん、
ああ、なるほどねっていう、そのハリウッドが王道というものを決める年一のミーティングであり、
うん、
1年間のハリウッドお疲れ様っていう、
う
ちわの忘年会、
うん、
だから別に M1 グランプリがいいとは思わないけど、まあ他のカンヌとかがその M1 とかみたいなものなんだとするならば、
うん、
アカデミー賞はもう結構オールスター感謝祭ぐらいの感じっていうか、
はいはいはいはいはい、
もうオールスター感謝祭で誰が優勝したかなんてどうでもいいじゃないですか。
なるほどね。
あんま覚えてないじゃないですか、
うんうんうん、
っていうぐらいアカデミー賞の作品賞ってなんなら後々評価が下がっていく結構もうそこがピークだよみたいな、
あー、はいはいはいはい、
作品がすごい多いので、
なるほどね、
マジョリティのセンスって当てになんねえなっていうことを確認してきた歴史だと思ってるんですよね。
はいはいはいはい。
で、そのアジアントレンド云々っていうちょっと意地悪なことこの時言ったかもしれないんだけど、
うん、
それはね、今回ロバート・ダウニー・ジュニアがキー・フォイクワンのトロフィーを受け取る時にね、
はい、
本当にもう無視みたいな、
はい、
カクテルを受け取る時のようだみたいな、
はいはいはい、
ね、バーの店員さんからカクテルを受け取る時のようだみたいな言われ方をすごくしてるんですけれども、
はいはいはい、
なんかそれは一個の趣旨を、まあ、ついに失ったなというか、
はいはいはい、
そのね、対等ではないとは深層心理で思っていたかもしれないけれども少なくとも映画の世界とか映画に関わってる人たちの世界っていうのは現実よりも差別意識が改善されてるんだというフィクションをみんなで演じることができる世界なわけですよね。
そうだよね。
それすらサボっちゃうんかい受賞者がっていう。
わかるな。だから、
うん、
俺も
意味ねえじゃんそういうっていうこと。
そう、俺も、うん、アカデミー賞を、
はい、
それこそ10年前くらいあたりに、
うん、
結構ワウワウ入ってさ、うん、なんか毎年楽しみにしてた時期があって、
はいはいはいはい、
それはやっぱね、あのね、ショーだからっていうのがあるんだよね。うんうんうん、あの、エンターテインメントとして、はいはいはい、なんか、情報バラエティでもありつつ、
確かにね、
それ一つがショーでありつつ、
うん、まあ漫談みたいなね、司会者が面白いしね。
そうそうそう、うん、例えば、うん、なんかあの、日本ってさ、やっぱその権威主義なところもあったりするし、うん、なんか、世界でも映画の公開が遅い、国じゃない、
うんうんうん、
だから結構そのアカデミー賞を取ったからやるとか、
うんうん、
取ったからそれをあのこう宣伝文句にして売るみたいなところがあるから、
うん、
なんかそのいい予習にもなりつつ、うん、復習としてあれ面白かったけど取るかなとか、
うんうん、
あれ良かったから取ってほしいなって思いながら見て、
うん、
そうじゃないやつはあこれがそんな評価されるんだ見てみようっていうのと同時に、まあね、
うん、
なんかこう楽しいさ歌があったり、
うん、
ダンスがあったり、
うん、
なんかあのちょっとしたなんかトークがあったり、
うん、
なんかあのあこんなゲストが出たんだとか、
うんうんうん、
わすごいこんなパフォーマンスするんだみたいなサプライズを楽しむみたいな、
う
ん
う
ん、ところで見てたからこそ、
うんうんうん、
やっぱあれはあれで番組というか作品だと思ってるの、
うん、
だから
確かに、ね、
その作品の中では、うん、俺は綺麗事は、うん、その最後までやり通してほしいと思うし、
そうだね、
でそれをやめちゃったらそれって、うん、なんていうのかな、そのアンパンマンが、うん、なんか急になんかその実は人間だよって言い出すみたいな、
うんうん、
あとなんか顔を上げるときにいてって言うみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうことしちゃダメだよっていう、
ディズニーでパレード中にね、
うん、
中から人出てきたらめちゃくちゃ怖いですもんね。
そうそうそうそう、なんかそれを、うん、
あれは本物ですけどね、あれはキャラクターだから本物
でしょ、あれはキャラクターだからね、はい、そうだよね、本物だよ、は
い、キャラクターっていうかね、ミッキーですよ、
そうですよ、ミッキーはミッキーじゃないですか、ね、なんだよ自分で言って、情緒がおかしいんだよ俺、どうすればいいんだよ、一人で完結されたらそれ言う立場俺だったのに先に言われちゃったよ。
でもさ、こういう怒られ方したことありますよね、なんか小学校の時とか、
あ、
言ってなくね、まあ、みたいな
言ってない、
わかんない、もうね、間もなく辞める おじいちゃん先生みたいなさ、はいはい、人にさ、意味わかんない怒られ方したことあるわ
何
よ、まあいいや、はい、
まあまあいいや、はいとか、はい、まあそう、だからある種のあれ自体がもうその ショーであって、
もちろんもちろん、
そうだからこそ
そう
ね、あそこで、うん、その夢を壊すようなことを、うん、その綺麗事を壊すという行為そのもの、うんうんうん、だからいや、こんなの昔からあるって、
うん、
っていう論調が出てくるのも、わかるし、うん、たった一回じゃんっていう人が出てきたりするけど、うん、いやいや、そうじゃない、そうじゃない。うん、だって、一回でも、うん、いや、スポーンって抜いたらダメなんだよって、うん、その着ぐるみの上を、うん。着ぐるみじゃないけどね。
うん、いやいや、大丈夫。でも本当そういうことで、一回でも着ぐるみから人出てきたら、
うん、
ディズニーもう行かないでしょ。
そうそうそう。
っていうぐらいのことですよね。
そうそうそう。
だからあそこでは、むしろやったーって喜んでスタッフさんに感謝伝えることよりも、
うん、
差別はない世界を作ろうよって演じることの方が俺仕事だと思うんですよね、むしろ、ね、
そう、もうあれに出てる時点でもうあの人たちはもう役者なんだよ、
う
ん、
そうそうそう、
演じてなきゃいけない、
そうそうそう、
うん、
だからまあね、その裏方の人が撮った時に、昨年の受賞者から渡すのがあったとして、
うん、
その人がアジア人だったとして、ちょっと軽度になっちゃったっていうのと全然違うからねっていう、
全然違う
やれよっていうねこともあるんだけど、そういうなんかフィクションもうまくできない、ほころびが出てきたっていうよりかは、気をつけなきゃいけない、その演じなきゃいけない差別はないですよっていう理想のレベルが上がっちゃってて、
うんうんうんうん、
でそれに対してそのアメリカの映画の打ち上げっていうものが、
うん、
そこまでの大義があるものじゃないから、正直、
うんうんうんうん、あーでもそこはちょっと分かるな、結局、そうそうそう、どこまで行ってもエンタメでさ、
そう、業界の儲かったもの、うん、儲かっていいねとか、うん、そういう打ち上げだから、
うん、
そこにそこまでの大義がもうなくて、
うん、
で世の中の人権意識っていうのがもう高まっちゃってるから、
うん、
っていう意味で言うと、結論確かにいらないかもなっていうか、もう本当に無理あるかもなっていうのは、うん、年々思いますよね。
そうね、なんていうのかな、なんかそのいらない、うん、アカデミー、なんていうのかな、うん、ただの打ち上げだったんだと思ってんの俺、
うん、
最初は、
うん、
でも打ち上げが大きくなりすぎちゃって、
うん、
なんかこれもうちょっとさ、参加者みんなが喜べるようにしなきゃダメだよ、
うん、
気がついたら内輪でやってたことが広がりすぎちゃって権威になっちゃったみたいな、
あ、それは面白いね、
なんかそのこう本当だったらその居酒屋で隅っこの方で、
うん、
はいじゃあこれ1位わーとか言って、
はい、はい、
よーしょーわーとか言ってたのがなんかだんだんなんか参加者増えてきたから会場を大きくするかみたいなことをやり始めたら、
うんうん
うん、すいません近所からちょっと騒音被害出てますみたいな、
うんうん、
あ、じゃあみんなもうちょっと静かにやろうかとか、
うん、
でなんか友達連れてきていいですかみたいな感じの人がどんどん増えてきて、うんうん、まあまあいいよみたいな感じになってきて、
うん、
なんかだんだん楽しい感じじゃなくなってきたねみたいな、
でも本当そうっぽいよ。もともとアカデミー賞の授賞式は1929年に設立された映画芸術科学アカデミーの夕食会の一環として始まったって書いてあるから、本当にそうらしい、
本当にそうじゃん、うん、
そうだよ、
そう、なんか俺ね、なんかの時から、
うん、
俺ね、でもね、やっぱね、コロナが決定的だったと思うんだよね、
うんうんうんうん、
なんかこう、もうその楽しいショー部分みたいなのが簡略化されてきたりとか、うん、その前からあったんだよ、なんかそのアカデミー賞問題として、うん、視聴率の低下、
はいはいはいはい、
そして視聴率の低下に伴う予算の削減、
うん、
それから、放送枠、
うん、
放送が毎年長くなりすぎるから、
うん、
短くしろという圧、
うん、そうね、
で短くしなきゃいけないとなった結果、 その小部分を減らすっていうところがありつつ、うん、一時期さ、なんかさ、CM 中に、
うん、
スタッフの賞を渡しちゃおうみたいな流れあったじゃん。で、そんなのダメに決まってんだろみたいなので、わ、うん、ーってなったりとか。
うん、
そうそう。ってなったら、あ、じゃあちゃんと CM 中じゃないところでそうしますってなったら、
うんうんうん、
じゃあ楽しい賞の部分削るか、
うん、
みたいな感じで、その、どんどんどんどんそういうなんかそのお祭りっていうところから、
はいはいはいはい、
あのこう、賞の授与ですみたいな、
うんうんうん。
それからその、やっぱ、もうその何年もかけて、アカデミー、
うん、
要はあれはアカデミー会員っていうのが選んでるわけじゃない、
うん。
で、そのアカデミー会員の人種の割合と年齢の割合があまりにも偏りすぎているっていうのがずっと問題で、で、いっぱいこう、あの、その、なんかそれこそ別の人種の人だったり、うん、いろんな年齢の人を入れるっていう改革を何年もかけて続けてきたっていう、うん、ところがある。
白すぎるオスカーっていうね。
そうそうそうそう、そう、うん、白すぎるオスカーって言葉があったけどさ、うんうん、って言うけどさ、
うん、
その、それって、それはそれで何みたいなこと、その、それによって歪んじゃったんじゃないのというか、別に白すぎるオスカーで良かったと言いたいわけじゃないよ。
なるほどね。
でもなんかさ、
めちゃめちゃ不適切にも程がある的な話ですね。そう、
めちゃくちゃ不適切なこと言ってるけど、
うん、
俺ね、本当の本当のところだったら、
うん、
あの、なんていうのかな、オスカーじゃない別の、
うん、
それ並みにでっかい映画祭ができないとって思ってるの。
ああ、まあそれはそうだね、
うん。それはそれで、はい、じゃああの、ホワイトな人が、
うん、
あの、アメリカっぽい映画が好きな人賞っていうのでアカデミー賞があってで、
うんうんうん、
いい気がするというか、
なるほどね、その、
ちゃんと世界を、あの、世界の映画を全部見た上で、
うん、
その中の一番を決めるっていうのをやっぱ一から作るくらいじゃないとっていうふ
う
には思うっていうところはあるかな。
なるほどね、
うん、極論だよ、すごい極論だし、こんなことが叶うとも思ってないんだけど、
確かにね、
なんかそもそも始まりが違かったんだから。
そうね、で、もともとはその労働組合問題への対策としてその仲間をねぎらうんだっていうことで賞として設けられたっていう経緯があるらしくて、
はいはいはい、
ねぎらうことに意味があるっていう、
そうだよね、
資本がある側 VS 労働者っていうことだったわけですね、最初はね。
はいはいはい、
うん、
だからやっぱりどうしたって内輪向けというか、
そうね、だからもう役割が明らかに変質してどんどんねじれてねじれていってる歴史であるということは間違いないわけですよね。
そうだよね、なんかやっぱりそこってやっぱ最初の意図が、
うん、
あのずれたものってさ、
そうね、
絶対そのなんかね、ほころびってね、うん、なんか残り続けたりすんだよな。
そうね、だからその中でやっぱ満場一致の一大大作みたいな、
うん、
作品とか、別に名作がないとは言わないし、
うん、
その過去で言うと、まあ、ゴッドファーザーパート2とか作品賞ですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、ロッキーとかも作品賞なんですよね、意外とね、
はいはいはい、
とか、まあ、あとすごいのはやっぱ羊たちの沈黙とかそういうのが作品賞取るっていうのはやっぱその後ジャンルそのものが変化するっていうことにさ影響してるしさ、
うん、
で、まあ近年はまあ明らかにどの辺からかな、なんか厚労省的なニュアンスが多いやつも結構あるんだけど、まあハートロッカー、
ハートロッカーね、
で、まあ戦争、まあでも戦争ものはな結構取りやすいんだよな。
まあね、でもハートロッカーはやっぱりあのキャスリン・ビグロー監督がやっぱりこう女性監督っていうことで不遇だったんじゃないかみたいなのがやっぱり何年かあったから、
確かに確かに、
うん、
ああ、そうだね、
そうそうそう、なんかね、その辺もあって、
うん、
俺ちょっとなんかその辺が見えてきてからなんかよくねってなってきたんだよね。
そうなんだよね、うん、結局うちわのショーだから、うん、なんかね、不遇の人に撮らせてあげるみたいなのって、
そうそうそう、
いやそれ映画一個ごとの価値じゃないじゃん、うん、みたいな。
例えばさ、今年もあったのがさ、
うん、
バービーのグレタ・ガーウィグがノミネートされなかったんだっけ、
うん、されてない、
されなかったんだよね、うん、で、なんでグレタが撮らないんだみたいな話とかがあったりとかさ、
うん
うん、まあまあ、そうですかじゃないけど
そうね、
そう、いや別にそれグレタ・ガーウィグが、うん、あのノミネートすらされないのは、
うん、
まあ確かにうんって思うけど、うん、なんかそれがね、そのもう今はこれ自体が人種差別だろうっていう空気すらある感じに俺限界感じてんの。俺さ、かつてね、
うん、
これ似たようなことがアルゴであったの、
はいはいはい、
アルゴが作品賞を取ったとして、
うん、
ベアフレックが監督賞にノミネートされなかったの、
うん、あー
で、この年、高卒